本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編167節168節です。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。アーメン。今日は今年最後の手術です。今日のように一年の最後の手術を迎えるように、私たちは人生の最後の日を迎えることになります。人生の最後の日以降は避けられないことがあります。主に会うことです。主の御前に行ったらどのような感じでしょうか。長く待った末に出会ったので喜びにあふれるでしょうか。それとも恐ろしくて緊張するでしょうか。使徒ヨハネが主の御前でどうだったのかをヨハネの黙示録が明かししていて、ヨハネが主を見た時にその足元に倒れて死者のようになったとあります。もちろん喜びの感情がなくはなかったでしょうし、しかし喜びよりはあまりにも恐ろしくて主の御前に倒れて死者のようになりました。おそらく床の上で固まって息をすることさえ難しかったことでしょう。使徒ヨハネがこのような感じでこのような姿なのですから、私たちはナロサーラではないでしょうか。主の御前に立つことがただただ嬉しいでしょうか。私たちが恐れ怯えて足元に倒れるしかない理由はいろいろとあるでしょうが、確かな点はヨハネが主に会った目的とは違って、私たちは主の御前で人生を清算しなければならないからです。私たちがどのように清算をすることになるかは、一年の最後の手術を迎えた時点で一度考えてみたらと良いと思います。それで神様の御言葉のに照準を当てたら意味のある最後の手術になり、来年を意味ある新年として迎えることになるでしょう。私たちが主に会う前に人生を正せる機会はこの世で呼吸をしている時です。私たちが人生を終えた後に主の御前に立ったら、主に何らかの御言葉を聞くことになるでしょうが、主の質問に対する答えではなく、私たち自らが主に発する最後の言葉は何でしょうか。人によって違うでしょうが、今日の本文に出てくる詩人の告白のように、私の道はすべてあなたの御前にあるからですと言えることを望みます。今日の本文の御言葉です。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。戒めと里しは神様の御言葉です。今日の信徒たちもやはり詩人のように神様の御言葉を愛していますと言います。神様の御言葉を愛しているから神様の御言葉を守ったと考えるでしょう。このように考えていた人が一人いました。教官福音書に出てくるイエス様に会った金持ちの青年です。彼は命令をすべて守ったと考えていました。しかし私たちはその青年が命令を完全に守れなかったという事実をイエス様と彼の会話を通して知っています。私たちもやはり神様の御言葉をよく守ったと考えているかもしれません。すべてではなくとも大方はよく守ったと考えているかもしれません。手術を守り、奉仕もして、献金も捧げ、区域の集まりと 祈祷会と教会キャンプに参加するなど、クリスチャンの生活、教会生活をそれなりによく守ってきたと考えているかもしれません。そのようにしていない人たちに比べながらよく守ったと考えているかもしれませんが、実際によく守ったかは主が判断されることでしょう。福音書に登場する金持ちの青年は、命令をよく守ったと自ら考えて主に自信を持っていましたが、主の御言葉を聞いた後に主の御前に立っているのが恥ずかしくて主から離れてしまいました。私たちが人生の最後の日以降、主の御前でこのように恥ずかしくならないことを願っています。このために今年の残りの期間、主の御前で清算を行う時間を想像しながら、自分で清算をする時間を設けてほしいと思います。詩人は主の諭しを守りました。詩人の告白が福音書に登場する青年のように単に自分の考えだったでしょうか。もしそうなら、詩人の告白が聖書に記録され、詩篇を通して仰せられる神の御言葉にならなかったでしょう。詩人は神様の御言葉を守りました。もちろん人ですので、全ての御言葉を完璧に守ることはできなかったでしょう。注目すべき点は、詩人が私の魂はあなたの諭しを守っていますと告白したという点です。肉体ではなく魂が主の御言葉を守ったということは、魂の言語的な意味が呼吸、生命であることを考慮すると、詩人は命を尽くして主の御言葉を守ったということであり、心と思いを尽くして主の御言葉を守ったということです。詩人は目隠しで御言葉を守ったと言ったりはしなかったでしょう。一般的に人の行動には偽善がある時もあります。しかし命を尽くす、魂から出てくる行動には偽善がありません。私たちもやはり魂は主の御言葉を守らないといけないのではないでしょうか。そばから、旗から見るときに守る姿ではなく、私の魂をご覧になる御霊の神様が御言葉を守っていると判断される姿でないといけません。このように御言葉を守るためには何が必要なのか、167節が教えてくれます。私の魂はあなたの諭しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。御言葉を愛さないといけません。神様の御言葉を愛することも、やはり自ら考えた時に愛していますではなく、その私の魂が御言葉を愛する愛でなければなりません。では神様の御言葉を魂で愛する人の特徴は何でしょうか。神様を愛しています。ある人を尊敬していなければ、その人の言葉を尊重することは難しいです。相手に対する不信と恨みがあれば、その人の言葉を尊重しないでしょうし、その言葉によく従ったりもしないでしょう。仕方なく従うしかないとしたら、それは非自発的であり偽善的な行為だと言えます。神様を愛しているなら、神様の御言葉を愛します。神様の御言葉を愛しているなら、神様の御言葉を守ります。神様を愛することから始まる御言葉を守ることが、私の魂が御言葉を守ることになり、旗から見た時に守っているような守りではありません。しかし 傍から見た時に守っているような守りや完全でない守りは、そのようにしている人さえ認識できない時があります。福音書に登場する金持ちの青年がその例であり、私たちもやはりそうであるかもしれません。魂が御言葉を守ることは主を愛することに直結しています。ヨハネの福音書14章21節にあるイエス様の御言葉です。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。ヨハネの福音書14章23節にあるイエス様の御言葉です。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。主を愛すれば主の御言葉を守ります。これと反対に、主を愛さない人がどのような人かを主が教えてくださいます。ヨハネの福音書14章12節の前半部です。私を愛さない人は私の言葉を守りません。主を愛さない人は主の御言葉を守りません。本文の167節と168節をもう一度読み上げます。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。詩人は神を愛し、神様の御言葉を愛していました。そして神様の御言葉を守りました。神様の御言葉を守るということは、御言葉通りに行うという意味です。詩人は御言葉を守る行いがあったから、私の道はすべてあなたの御前にあるからですと告白したのです。私たちは人生の最後の日以降、主の御前に立った時に主と聖餐を行うと言いました。主が私たちの人生を聖餐される時に、私たちの人生の行いをご覧になります。ペテロの手紙第1の1章17節は、神様がどのような方であるかを証ししています。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れ隠し込んで過ごしなさい。神様は人の外見をご覧にならず、それぞれの技を、行いをに従って裁かれる方です。一般的に外見を見ないという言葉は、外面的なものより内面的なものを見るという意味だと考えますね。外見よりは内面を見る、外見より心の中心を見ると理解することができます。では信仰は外見にあたりますか、心にあたりますか。当然心に当たると答えるでしょう。それでは行いは何にあたりますか、外見でしょうか、心でしょうか。行いは外見、外面的なものだと答える人がいるでしょう。しかし人は心に抱えることを言葉に出し、心に抱えていることを行動に移します。行いを外見、外面的なものだと判断することはできません。断定することはできません。ペテロの手紙第1の1章17節で、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれている方は神様であられますが、外見は外面的なものを意味するとしたら、技、行いは何でしょうか。行いが外面的なものを意味するとしたら、あえて前で外見について言及する理由がありません。神様が外面的なものをご覧になって裁かれる方ですか。そうではないということを私たちはよく知っています。ペテロの手紙第1で証ししている技、行いが外面的なものだけではないことがわかります。ヨハネの黙示録2章23節の後半部にある主の御言葉です。 こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。行いは内面的なものと関連があります。もちろん見せかけの行いはこれに該当しません。そのような行いは人の思いと心を探られる神様には当然悟られます。親や子供や家族に秘密にすること、妻や夫に内緒でお金を使うこと、人生の場で出会う人に内緒で行うことは聖秘に関係なく主の御前で隠すことはできません。このような行いもやはり内面的なもの、心から出てきます。神様は人の思いと心から表出される行い通りに裁かれる方であられます。ですから私たちは私たちの人生で私たちの行いが常に神様の子らしくあるべきであり、クリスチャンらしくあるべきです。神様の子らしいこと、クリスチャンらしさを違う表現に変えると信徒らしさ、または教会らしさです。私たちの行いが神様の子らしくてクリスチャンらしい時に、主の御前で詩編119編の詩人のように、私のすべ道はすべてあなたの御前にあるからですと告白することができるでしょう。使徒ペテロが人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる神様を明かしした理由は何だったでしょうか。あなた方が悪い行いをしてきたから、これからは裁きが待っているではありません。神様は罪過と罪との中に死んでいた私たちをよみがえらせてくださったのですから、裁きが目的であるでしょうか。神様は私たちが古い人の行い、古い習慣に従って生きることを望んでおられません。一生の間間違った行動を行わない人がいるでしょうか。一度間違った行動は永遠に取り返しのつかない行動として残りますか。私たちがすでに行った行動を全知全能の主の御前で隠すことができないとしても、間違った行動を悔い改め、間違った習慣を捨てて新しい人になれば、主の清算にその項目が入るでしょうか。それなら主の御前に行く前に古い習慣から出てくる行動を正すべきではないでしょうか。信仰の年数が増えていても古い人の習慣を依然と多く持っていたら、主の御前で清算を行う時に何ということができるでしょうか。教会の葛藤がなければ良いでしょうか。良いでしょうが、あるのが現実です。古い昔の話です。二人の人がいました。仲が良くありませんでした。仲直りさせるために数人の人が努力しましたが無理でした。そして約10年が流れました。いまだに二人は仲直りすることもなく、二人は時差を置いて亡くなりました。今その二人が霊的な世界でどのように過ごしているか気になります。二人が再会したのかは分かりませんが、復活後に主の御前で清算を行う時に、生きている時にこの世で仲直りできなかったことを後悔しないでしょうか。私たちにはこれと似たような多くの葛藤があります。家族間の、信徒間の、私が会う人たちとの葛藤を主の御前に行く前に解消する方が良くないでしょうか。今理解できなくても耐えて、後に主の御前で清算する時に誰が良かったかと尋ねたら、主が答えてくださるでしょう。ヨブが苦難を受けた後、ヨブと三人の友人の間で激しい口論がありました。両者とも自分の主張が正しいと言いました。 3人の友人が3回ずつヨブと会話を交わしました。長い口論でした。長い口論の末にも結論が出ませんでした。すると隣でずっと見守っていた人がもどかしくなって、その口論を解決するために仲裁に入りました。やはり結論には至りませんでした。いつ結論が出ましたか。神様の御前で結論が出ました。この世で私たちが行う口論で明快な結論が出るでしょうか。法律と規定があっても異なる解釈で口論を行ったら終わりはありません。後日主の御前で清算をするときに自己主張と正反対の答えを聞くことになったら恥ずかしくないでしょうか。ですから私たちはできるだけ論争や問題が真理に関するものでもなければ、自分の考えは置いておき、譲歩し和合の道を選択する方が良くないでしょうか。テトスへの手紙3章8節と9節の御言葉です。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことです。しかし愚かな議論、経図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。私たちは良い技に励まないといけません。愚かな議論を避けないといけません。口論と論争を避けないといけません。それらは無益で無駄なものです。神様の子、同じ兄弟姉妹である私たちは古い人と関連のあるすべてのものを避けないといけません。イエス様が十字架で血を流され亡くなられる時、私たちの古い人も死にました。古い人が関心を持つ議論と口論と論争を避けないといけません。今でも依然としてこの世では無益で無駄なことが多く発生しています。戦争の形で、テロと暴力の形で、また政党間、共同体、階層間、個人間、多数間で様々な形で起こります。口論により得る有益が何かを深く考えてみないといけません。得るものより失うものがもっと多いです。神様を愛し、人を愛することができないことなら中断してください。無益で無駄なものに力を注いで人生の最後の日を迎えて神様の御前に行くことはいけませんよね。詩人の告白のように、主の御前で、私の道はすべてあなたの御前にあるからですと告白できる人生になるべきではないでしょうか。私たちが生きている時に良い技に励まないといけません。詩人が告白した私の道は外面的なものではなく内面的な信仰から出てきたと言いました。神様の恵みにより信仰を通して救われた人は神様の御言葉を信じる信仰に見合った行いの人生を生きないといけません。ヤコブの手紙2章17節は、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと明かしています。信仰は良い行いを生むので、良き行いをしない人は自ら信仰があると言えるかもしれませんが、死んだ信仰を持っている人です。ヨハネの黙示録3章で主が仰せられました。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。私たちが信仰が弱くなるときに、信仰が死なないように信仰を生かさないといけません。ヨハネの黙示録3章2節前半部の主の御言葉です。目を覚ましなさい。 そうして死にかけている他の人たちを力づけなさい。信仰が死にかけているときに信仰を力づけないといけません。どのように力づけることができますか。神様の御言葉で力づけないといけません。神様の御言葉の的に心と視線を固定しないといけなさい。いけません。一年間、神様に向けられた窓を開けて、それなりに生きてきたことでしょう。神様に向けられた窓を開くということは、いろんな意味で解釈できますが、そのうちの一つが聖書を開くということです。しかし、神様に向けられた窓を開くことは、この一年で止まってはいけません。人生の最後の日まで、毎日聖書を開かないといけません。聖書を開いたら、神様が見えます。神様がどのような方なのかが見えます。神様が望まれるものが何かが見え、神様が望まれないものが何なのかも見えます。神様を喜ばせることは何なのかが見えます。無益で無駄なものと分離された人生、清い人生は、すなわち神様の御言葉の的に心と視線を固定する時に可能です。神様の御言葉である聖書を開いたら、神様が見えるので、この世の風潮に視線が固定されません。神様の御言葉である聖書を開き、神様を見れば信仰が固くなります。信仰が固くなったなら、その信仰から自然に出てくるのが良い行いです。ペテロの手紙第1の1章何節です。あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。信仰の試練とは、固い信仰だと言えますが、信仰が頭にとどまらず、どのような状況の中でも御言葉を固くなに守る行為だと言えます。主が再び来られる時に私たちは主の御前で聖餐をすることになるでしょうが、私たちの信仰の試練がある時に称賛と光栄、栄光と栄誉になることがわかります。2024年1年を清算したとき、私の道はすべてあなたの御前にあるからですと告白できない人生を生きたのなら、今日の手術からはもう一度神様の御言葉である聖書を開き、神様を仰ぎ見て、神様と正しい関係の中で御言葉を守る行いを通して信仰を固くしていくことを祈ります。そうして主の御前で聖算を行うときに、神様が約束された称賛と栄光と栄誉になる恵みを授かることをお祈りいたします。父なる神様、一年間神様に向けられた窓を開いて、神様と疎通し、神様と正しい関係を保てるように恵みを施してくださり感謝いたします。今年最後の手術を迎えて、小冊を通して神様の御言葉をの窓を開き、神様の御言葉の的に心と視線を集中しているか、そして行いのある信仰の中にいるかを私たち自身で試し、確証する時間を持てるようにしてください。行いが足りない人生を生きたり、古い習慣の人生を生きていたなら、神様に間違った行為を悔い改めるようにしてください。そうしてそれが主の清算リストで、恥ずかしいことにならないように憐れみを施してください。行いにより生きている信仰を立証して生きると決断して、新年を迎えたら、意味のある今年最後の手術になると信じています。今後お互いを愛し、お互いを助け合う人生を生きることで、信仰が生きていることを立証できるようにしてください。教会の奉仕がまさに人を助けることであり、人を愛することであり、教会の外で隣人を愛し、貧しい人を助けることが、人を愛することであることを 忘れないようにしてください。このように神様が愛される人たちを愛する人生が、神様を愛し、神様の御言葉を愛し、神様の御言葉を守る人生であり、このような固い信仰で生きてから、後に主の御前で聖賛をする時に、称賛と光栄と栄誉になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。